この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、タチオミストの慎吾です。私にとって今日は2018年10月16日火曜日です。東京スカイツリーの来場者数が年々減り、開業した翌年の2013年度には600万人を超えていましたが、昨年度はそのおよそ7割。運営会社は来年4月から団体予約客の料金値下げに踏み切ることを決めたとか。まあよっぽど好きじゃないと2回は行かないですよね。展望台からの景色は特に変わらないですからね。例えばマジシャンを雇って景色を使ったイリュージョンを見せるアトラクションを企画したらどうでしょうかね。一瞬にして富士山を消すとか。では雑誌チェックです。今日10月16日の三つ星記事はサンデー毎日38ページ、見出しは部屋数増えて面積3倍、出産育児に優しい設計図スクープ入手、上野動物園新パンダ舎はこうなる。30年ぶりに新築される東京上野動物園のジャイアントパンダ舎、設計図を入手したパンダジャーナリスト中川美穂さんの記事です。ポイントをピックアップします。新しいパンダ舎の園内移転新築は年内に着工予定で、新築費用は7億8300万円。またそのそばにパンダと生息地が重なるレッサーパンダと鳥の獣舎も建設して、できるだけ生息地に近い環境で来園者に体感してもらうそうで、その一帯はパンダのふるさとゾーンとして整備。総工費は22億円で、東京オリンピック前の2020年3月に完成予定だそうです。新しいパンダ舎の最大の特徴は、パンダをガラス越しではなく直に見られるようになることです。現在のパンダ舎は高いガラスの柵で仕切られて直には見られず、ガラスで反射して写真も撮りにくいわけですが、新パンダ舎では柵の高さを抑える一角を作って観察しやすくするそうです。設計図では屋外の放飼場、つまり飼育展示場が西、中央、東と3つあり、中央と東ではガラスの柵を低くして、その分2メートル前後の堀を設置、そこから人が入れないようにするそうです。もう一つの大きな特徴は格段に広くなること。新築する平屋建ての建築面積は1016平方メートルで現在の3倍以上、屋外放飼場も広がります。また部屋も増えるんですね。現在は室内5室、屋外6カ所ですが、新パンダ舎は室内8室、屋外6カ所。部屋が増えることでパンダの動線が改善されます。野生のパンダの父親は子育てをしないので、父親と子供は同じ部屋では過ごしません。なのに現在では動線に不具合があるんですね。例えば気温が上がって屋外にいる父親のリーリーを冷房の効いた室内に移動させる場合、リーリーが室内の部屋に行くには途中にある母親のシンシンと子供のシャンシャンの部屋を通らないといけないため、母子を一旦別の部屋に移動させる必要があるんですね。その時リーリーは外で待たないといけません。そういった移動による負担がほぼ解消されるそうです。その他、四川省の雰囲気を出すために低木を植えて、木陰を作るために高い木も植えるそうです。パンダは木登りや木で遊ぶのが好きなので倒木も置くんですね。で、本物の木では傷みやすいので、場所によっては義木も使うそうです。また斜面には高低差があってパンダの運動不足の解消になる上、来園者はパンダの生き生きとした姿が観察できます。ちなみに東京都と中国野生動物保護協会の協定では、繁殖に向けて生後2年でパンダは中国へ移住することになっているため、シャンシャンは早ければ来年2019年6月に旅立つ可能性がありますが、返還時期は協議次第だそうで、延長される余地もあるんだとか。せっかくできた新しいパンダ舎にシャンシャンがいないなんてのはありえないですよね。日本での滞在期間延長は確実だと思いたいです。でもしかしたら繁殖環境の整備によってシャンシャンの弟か妹が生まれる可能性だってありそうですよ。
海外からの寒波はペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。